OM のラウンド QSO。 こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。はい、6月にも入りまして、だいぶね、なんかジメジメしてきましたね。
暑かったり寒かったり、
そうなんか、そう、寒いと極端に寒くて体調崩しましたよね、なんかね。
5月の終わりは寒かったよね。
寒かった。6月の初めも少しずつね、なんかそれで暖かくなったり寒かったり、ねえ、もうということで体調崩す感じですから気をつけてください。さあ、そんな中でね、なんか中島さん、ご親戚が万博行ってきたんですって。
そうなんですよ。
早っ。
もうね、何でもすぐ飛んでっちゃうんだね、あの人は。
新しいもの好きなの？
そうでもない。
で、なんかいろんなところ見てこれたんですか？混んでたのかな？どうなんだろう。
混んでたけど、しっかりと見てきたみたい。それでね、その写真が届いたんですよ。
はい。
そしたらね、なんと 8K3EXPO 万博記念局に寄ったんですよ。で、夕方行ったんで、ここの休想させてもらえなかったというかね。
もう時間的に終わりになっちゃったのかな。
体験運用っての、ね、それはできなかったんだけど、ちゃんとね、写真撮って行きました。
行きたいねって言ってるんだけどね、行きたいよね、中島さんも海老沢さんもね。
行きたいですね。
大丈夫だよ、お年寄りが行っても、あのほら、なんか、バイク貸してくれるんだって。
シニアカ
貸してくれる。歩くより遅いシニアカ貸してくれるらしいから。
体重制限ない。
大丈夫じゃない、ね、だから65歳以上は大丈夫っぽいから、ね、それでテクテク歩けばいい、乗ればいいんじゃない、海老沢さんも。
結構ね、脈々のあのマンホールの蓋とかね、脈々もなかとかね、
ね、
なん
かできた頃はあんまり可愛くないって言ってたのになんかやっぱ始まっちゃったらみんな可愛いでね、
人気もんだよ。
人気もんだよね。そうだよね。さあ、そんな方でね、今日もまずはおじさまたちの QS をじゃないけど、いろんなお話をこの後していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは行ってみたいと思いますが、まずはですね、中島さんのいつものようにお散歩とか、最近行きました、お散歩に。
陣散歩、ちょっと用があったんでね、新横浜行ったんですよ。
おお。
でね、新横浜といえば、
用
事は どうでもいいんだよね。
どうしよう。
ラーメン博物館。
はいはいはいはい。
いいね。何十年ぶりだろう。できた時行ったのね。で、その頃周り、駅前の周り何にもなく、建物がね、そんなまばらだったんだけど、今度行ってびっくり。もうラーメン博物館どこにあるのか分かんないぐらいビルが建ってて。
私も一度行きたいと思っててね、まだ行ったことがなくて。
ぜひお越しください。
はい。海老沢さんはどう、行ったことありますか？ないですか？
ないですね。
行ってみたいよね。
平日だったんだけど、意外と外国の人が、
今ラーメンブームだもんね。
他に修学旅行が、
そういうとこも来んだ。
親子連れが、なんだか知らないけど、
じゃいっぱいじゃん。いっぱい混んでんじゃん。
いや本当。で、ちょっと局長向けに、入場料450円。
ああ一般、いや、私もっと取られるのかと思ったら意外と安いんだね。
三田香りも450円だね。大丈夫
だね。大丈夫ね、食べるから。
大飯食いも大丈夫。
大飯食い。
ところがね、シニア、
シニア
100円って書いてあったの。
100円、
入場料
100円引きかな
って思うね、
って思ったんだよ。そしたら、いや100円ですって。
何歳から？65歳。
65くらいかな。もう私その辺の年齢に関係なく、もう俺はシニアだっていつも思ってるから。
そうだね。
そしたら100円。
あら。
だからね、で中でラーメン、ね、
ラーメン食べるでしょ。
食べるでしょ。で、受付にいた人に、どこがいいのって聞いてさ、有名どころを聞いて、で行って食べたの。
あら、いいねいいね。
なんとなくさ安く感じない？
なんかね、で中のラーメンはどれぐらいの値段なんですか、うん、
まあ、普通で900円ぐらい。
あ、結構すんだね。でも今ラーメンちょっと値上がりしてるからね、
うん、でも大体そんなもんだと思うよ、うん、多分。
で、あの1種類しかない、お子様用とかないの？
ミニってなんの？
あ、ミニ、うん、いいね、ミニ、
ミニね、うん、でそれにしたのね、
うん、
ちょうどあのシニアにはいいんだけど、うん、だからミニを食べたんで余計安く感じた。
ああ
の少し安いからね。
でもミニでいっぱいいろんなお店のラーメン食べれば3杯4杯食べれんじゃん。
うん、
でしょうね。私だけ、私だけ、
いや替え玉してる若いお兄ちゃんの子いたから、うん、多分いけるんじゃないかと思うけど、やっぱり好みがあるんじゃない、みんな。
そうだね、いろいろなね、うん、あるんだろうからね。でなんか写真見せていただいたら、なんかすごいレトロな
中央広場ってとこが、まあ、昭和の30年代か40年代の、
うん、
形になってるのね。
街並みを再現してるの、
うん、だからパチンコ屋とか、うん、ラーメン屋とか、うん、そういうのを再現してて、あと映画の看板ね、手書きの、あの昔の大きな看板あったでしょ、うん、あれがあってね、大菩薩峠とかね、喜びも悲しみも行く年とかね、片岡千恵蔵だよ、
東大もおりはね、
あ、よく知ってんね
一応演歌歌手は
あの高見の秀子とかね、まあ、あと裕次郎も
あ、裕次郎もね、あ、
だからね、結構その年配の人にも意外と、うん、あの映画見たよねなんてなるかもしれない。
今度行ってみようかね。
うん、行ってみたい ね、
ラーメン食べにね。
割と気楽に行けると思うよ。
うん、うんうん、ね、海老沢さんはなんかないんですか？
その手はね、その宮の餃子会館しかない
いろんな餃子がね食べられるからね、うん、好きだもんね、うん、そうだね、はい、さあそんなね、OM のラウンド QSO は本当にこの OM さんならではのお話ということで、中島さんも海老沢さんも2人が関係するような、ネタで、やっぱりこのネタだとね、 QSO を聞いてるとみんなさ、病院か薬の話しかしてないじゃん。お二人は大丈夫ですか、病院薬？
ダメだろうよ、な局長。
ダメだね、
うん、なんかある？
あのね、こっそりね、うん、手のひらにね乗るほどね飲んでる薬を
おかず、おかず、
すごいよ、
おかず、それおかずにね、うん、うん、ね、
で就職で、
うん、なんか中島さんも海老沢さんもちょっと検査してきたっていう話がありますけど、うん、中島さんはどこを検査したの？
私ね、なんだか知らないけど、ちょっと検査、5月はね病院好きなんで、うんうん、でちょっと見てみましょうかって言うんで、うん、上半身と、まあ、太ももくらいまで、
うん、
ずっとね
見てみ、
輪切りになった。
あ、輪切りにしたやつね、うんうん、
ところが今の CT の機械っちゃすごいね本当に、
うん、
今までだったら比較的こうゆっくり進んだじゃん、
うん、
でガコンガコンってね、
うん、あんまり乗ったことないから分かんないんだ、
取り残しがあるってよく言ったのよ、うんうんうんうん、その輪切りの感覚が空いてる、
うんうん、
ところが今スーって言って、はい終わりましたって言うんだよ、
うん、
で
そしたらもう本当に切れ目なく細かくそのスーだけで取れちゃうんだ、
だと思うよ。私全身全部見たわけじゃないから、うんうん、部分的にしか、
ね、見せてくんないもんね。
でみんなマウスでやりながらこう、うんね、ドクターを追いかけるわけじゃない。たらね、見つかっちゃってさ、
あれ何がいけないものが、
いけないものらしいんだ、だけど、うん、隠してたんだよね俺ね、
うん、
バレちゃってさ。でもねそれについて治療しましょうとか薬飲みましょうって言わないから、
うん、
まあゴミがついたんじゃないの。
あね、海老沢さんは？
私はね、うん、ちょっとこの頃息切れがするようになって歩くのも大変になってきたなと思ったから、念のためと思って、大きい病院行って検査してもらったら、まあ、心臓の血管がねちょっと詰まってるよって言われたんで、うんうん、そこにバイパスステントを入れましょうっていうことで、行ってきました、
ね、でなんかやっぱり今、うん、中島さんもすごい機械がいいって言ってたけど、うん、
すごい機械だね、うん、ちょっと水戸の近くの病院は何度も行ってて、状態分かったんだけど、こちらではやりようがない、薬だけで対処しましょうってことだったんだけど、大きい病院行ったらいやできますっていうことで、行って2泊3日で1箇所ステントをパッと入れて、あっという間に帰ってきました、
ね、あとなんかそのあれもすごいんでしょ、
あの、ね、うん、心臓の絵がね 3D こう立体、裏側までぐるっと回転して見える、それはすごいなと思ったね
一台欲しい
うん、カラーで見れて、カラーで見えちゃう、
カラーで、
ね、
すごいよ。
あのよくテレビのなんかの画面で見るようなくるくるくるくる回ってるの、
うんうん、
あら
回ってるというか回してこう
見えるんだね、回して先生が見える、うんうんうん、
いやその裏側までってのや見たいよね、
うん、
ねえ、うん、やっぱりね、うん、大きい病院行ってみるもんだね。
まあ大きい病院っていうか設備がすごいんだね。
設備がね、そうだね、う
ん、設備だね、
うんうん、やっぱりそれに特化したねそういう病院だったりするとね、うんうんうん、じゃあお互いみんな最新鋭の病院の機械をさまざまとね、うん、見てきたってことですかね。
そう、
まあ、少なくとも私はそうだね、
うん、
めちゃくちゃ簡単だから
なんかね、うん、
いやだからね、うん、あの前にね歯医者の話もしたんだけど、うん、本当にね10年行ってないと、行ってないっていうかそういう機械に乗らないと、うんうんうん、もう全然違うのね。
そう、今だって歯医者のだって麻酔だってあのレントゲンだってさ、うん、立ってるだけでふにゅーってこう回んだもんね。
そ う,
そ, う
そ, う そ, う、うん、そうなんだよ、
そうなのよ、
うん
うん、
だからフィルム歯の裏に当ててカシャってやるとは違うんだよ。
そうそうなの、
知ってるそれ、
知ってる知ってる、私もだふにゅーってなだったからびっくりしちゃった。いやだからね、
そうだね、私が言ってる歯医者さんもそうだもんね。
それでね本当にね、うん、いや技術はすごいね、
すごい、
うん、
だからね本当に映らなくてもいいとこまで映っちゃうんで隠しておけねえよ。
いやでもそれで見つけてもらえればいいことじゃないですかね、うん、はい、というねあのこの番組ならではの病院のお話もさせていただきました。ということでね、なんか今すごくいいんですって、なんか体温が、体温がいいじゃないけど
燃えてるよ、
燃えてんのね、
うん、
うん、ということで今日はこの歌を選んでみました。ザ・イエローモンキーで太陽が燃えているです。
桜舞い散る春も、ひまわりだ。
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。さあ今日はジャードこの方とお電話つながってます。はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ジャード養成部の野本です。よろしくお願いします。
はい、野本さんよろしくお願いいたします。さあ、はい、今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、今回はですね、2025年度の情報通信月間の行事としてですね、はい、大阪 の、 講習会など開催しているデジハムサポートさんでですね、アマチュア無線の入門講座、あとですね、実際に初心者の更新教室を6月の21日にですね、開催するので、その PR で出演させていただきました。
はい、もうこのね、この月間でずっと5月からもいろんな会場でやられてて、はい、それがこの6月に入ってもということで、それの今回は大阪バージョンということですね。
そうですね、豊島区巣鴨は終わったんですけれども、今度大阪とか岡山とかですね、はい、地方の講習会など開催している、大好店さんでですね、開催することになってます。
はい、その大阪の日にちはいつでしょうか。
はい、6月21日の土曜日です。
はい、この大阪のデジハムサポートさんって大体どの辺にあるんですか。
あ、もう本当日本橋のですね、中心部になります。
あ、大阪ね、大阪の日本橋っていえば、そういったいろんなね、やっぱり、東京の秋葉原みたいなところですもんね。
はい、そうですね、はい、
いや、そちらにあるということで、これまだね、6月の21日ということですから、行きたいなという方はまだ行けるんですか。
今まだ募集中ですので、
はい、
座学の方のビギナーズセミナーが20名、あと初心者の更新教室の方が10名程度なんですけれども、今現在もまだ募集中ですので、もしお近くの方はですね、ぜひお申し込みいただければと思います。
はい、こちらどちらもね、この入門コース、入門の方ということなので、いろいろそういった、どういった方も誰でもっていうわけでもないと思うんですが、どういう方がこちらは参加できるんですか。
基本的にはですね、ジャードの講習会などを受講いただいた方が対象なんですけれども、それ以外の方でもですね、もしご希望があればですね、お申し込みいただければ受付は行いますので大丈夫です。
はい、では別にとりあえず資格を取られて、でどこの教室でもやってますけど、本当に皆さん免許は取ったけれど、まだ電波を出したことがないっていう方が本当にたくさんいらっしゃいますものね。
そうですね、そのような方のためにですね、無線機の選び方ですとか、開局申請の仕方とかですね、あと実際の運用方法などについて、セミナーの方でお話しさせていただきます。
はい、で今このセミナーとその初心者の方の教室ということで、これは午前と午後とかでこう分かれて開催するんですか。
そうですね、セミナーの方が午前の10時から12時まで行いまして、午後からですね、初心者の更新教室ということで13時から16時まで、行う予定です。
これ両方に参加しても大丈夫なんでしょうか。
大丈夫です。
はい、じゃあね、でなんかね、人数の方のなんか、そちらの初心者教室の方はなんか10名ということで、少しセミナーより人数が少なくなる感じですけれど。
そうですね、実際にですね、電波をですね、出すスタッフがつきますので、
はい、
JR 関西地方本部の方に協力いただいてですね、アマチュア無線科の方がその一人一人についてですね、うんうん、やるので、ちょっと人数の方は絞らせていただきました。
あ、そうなんですね。やはりね、はい、来たけれどちょっと生徒さんいっぱいだと、ね、先生の方もその分ご用意しなくちゃいけなくなっちゃうから、大変に、ね、なっちゃいますもんね、数がね。
そうです ね、はい、
はい、これ大阪の方で開催するっていうのは何回目になるんですか。
今年で3回目になります。
あ、そうですか。今までの感じはいかがだったでしょうか。
ほぼ皆さん満員のですね、申し込みをいただいてまして、盛況で終わっております。
はい、ね、あとこのデジハムサポートさんっていうのは実際に、この無線機を販売したりとか、そういった施設にもなってるんですか。無線機屋さんとかになって、
お店ですので、はい、無線機でとかアンテナとかですね、アマチュア無線で使うものは販売しております。
あ、 そうなんです。じゃあ実際そういったものもね、多分あんまり初心者の方だと見たことないっていう方もいらっしゃると思うんで、そういったものもじゃあお店の中でちょっとこう見ることもできるわけなんですね。ちょっと時間があったら。
え、あのセミナーとあの更新教室の間、あの1時間お休みがありますので、
はい、
まあ、あのご自由にですね、あのお店の中見ていただいたりとか、スタッフの方に質問していただいたりとかですね、そういうこともできますので、
ね、あの実際自分 の、 あの無線機とかがまだね、あのこうとりあえず買ったんだけどそこの会場には持っていけないんだっていう方でも手ぶらで行って大丈夫なんですか？
え、あの大丈夫です。あの一応あの無線従事者の免許証はあのお持ちいただけるんですけれども、
はい、
え、あのそれ以外あの特にあのご自身の無線機がまだないという方もですね、あのお越しいただいても大丈夫です、
はい、ね、過去にはやっぱりですね、いろんな皆さんこの入門教室だったりセミナーなんかにお越しいただくの、意外とあの上級の試験で合格した方が結構いらっしゃるということでしたけど、過去のどうでした、セミナーとか教室の方は。
そうですね、あのやはりあの免許を昔学生の時とかにとってですね、しばらくもずっとあの社会人になってからお仕事が忙しくてできなかったという方とかですね、そういう方もいらっしゃいますので、あの昔あの、4級、
はい、4級とか4アマ
3級、はい、3級とかのままでですね、まあ、上級を目指されている方もいらっしゃいます、
ね、中には2アマとか1アマの方もいらっしゃるなんて聞いたことありますけど、
そうですね、あの実際に資格だけ取ってやはりあの忙しくてですね、運用ができなかったとかですね、うん、そういう方もいらっしゃいますので、あの1級2級の方も申し込みたまにあります、
ね、どうですか皆さん、こう無線機を前にこう声を出すというのの感じをこう今まで見てらっしゃって、田本さん、
あのやはりですね、最初はあの皆さん緊張されてですね、なかなかあの声をあの出すのが大変みたいなんですけれども、あのそばにですねスタッフがつきますので、
はい、
それで一緒にですねやっていただければ大丈夫だと思います、
はいね、やはりどうしてもその、はあ、無線機を本当にこう持って更新するっていうのが初めてだから、皆さん多分私も何回か見てるんですけど、すごく手に力が入ってしまって、で喋り終わったら話さなくちゃいけないんですけど、その話すのも忘れちゃったりとか感じで握りしめてる方とかいますよね、
そうですね、やはりマイクを持ってですね、喋ってるんだけども後からあの終わった後にですね、何を自分が言ったかわからなかったとかですねそういう方も結構いらっしゃいますね、
ね、皆さんそうやってね、でもこうやって先生がいろんなこのやり方で教えてくださるので、
はい、
そこでお勉強をして、で、どうですか最後には皆さん自信を持ってお帰りになりますか。
そうですね、セミナーの中でやったことをですね、必ずその日のうちにですね、ご自宅に帰っても、もし無線機が ある方はですね、
はい、
電波を出してみてくださいと、何回もですね、やはり続けることが大切だと思いますので、
はい、
その日のうちにまた復習していただければと思っております。
そうですよね、その時にはやって、ね、帰ったけど、そのまたね、お家帰ってからもまた更新しなくなっちゃうと、また同じことの繰り返しでね、
そうですね、
うん、忘れてしまったりどうするのかなっていうのがあるから、はい、やっぱりこれは慣れじゃないですけど、
はい、
怖いかもしれないんだけど、ゆっくりね、この CQ、はい、CQ って出すのも練習の一つなのかもしれないですね。
そうですね、やっぱり復習していただいて、そのまま慣れるって何回もやればですね、慣れてくると思いますので、それで、まあ、今後お一人でもですね運用ができるようになっていただければと思ってます、
ね、ですのでね、これ聞いてくださってるベテランの方、そういうね新人の方たちが本当にすごくドキドキしながら CQ ってこう出すと思うので、多分新人さんもね、ちょっと不慣れです、まだ始まったばかりですとかって多分おっしゃる方も中にはいらっしゃると思うんで、そういうお声を聞いたらちょっと優しくね対応していただいて、
そうですね、まあ、初めてであっていうことを、まあ、その更新の時にもおっしゃっていただいてですね、そうすればまあ相手の方もですね、まあ、初心者なんだからということで、多分優しく相手していただけるんじゃないかと思います。
よくね、やっぱりベテランさんになっちゃうと、自分のこうコールサインを言ったりなんかする時も結構はやはやって早口でこう言ってしまうんですけど、それをそうすると新人さんっていうのはなかなかこう聞き取れないんですよね。 ね、ですからそういったものもちょっとゆっくり話していただけるとこうベテランの方はいいかなって私は思うんですけど、そうですよね、先生ね。
そうです、はい、うん、そうだと思います、
はい、ですのでね、ぜひそういう新人の方が出ましたら皆さんもね温かく対応していただければと思います。さあそれじゃあもう一度、時間や場所の方をお伝えください。
はい、6月21日の土曜日にですね、大阪府浪速区日本橋のレジハムサポートですね、ビギナーズセミナー、あと初心者更新教室、セミナーの方は午前10時から12時まで、更新教室の方は13時から、16時まで開催しますので、ぜひお申し込みいただければと思います。よろしくお願いします、
は
い、
じゃあぜひねジャドさんの方のホームページわからなかったらね、ご覧になっていただいてお申し込みいただければと思います。はい、はい、今日は養成部の野本課長にお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。 76.2
Music Lovers FM。ということでお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。ね、今日先ね、なんでこの太陽が燃えてるということで曲かけましたけど、なんかイースポ出てるんですか、中島さん。
出てます。
出てます。
うん、今まで50メガは結構ね、うん、DX できたりしてるんだけど、ちょっと見たらね、2メーター144メガですよ。
はいはい。
144メガうちは関東が飛べばいいぐらいなのでね。うんうん、なんと、うん、沖縄から。
お。
JS6 が来ました来ました。
おお、出てきたの？
みんなね周りの人やってたよ。
あ、周りの人やってたのね。
うん、だから関東といい具合だったみたいな。
ああ、う
ん。で5とかね、うん、この辺の人もやってたんだけど、うん、あ、これはと思ってね、一生懸命ねマウスを押したんだけどね、うん。
カチカチしたんだけど。
ちょっと押しが足りなかったね。
あらまあ。でもね、普段そうやって見れないところが見えてきたってことはやっぱりね、
強かったよ。
強かったんでしょうかね。うん、うん、あとどっかありました？北海道の方は、
北海道もただね時間によってなんだよね。
あ、時間
に、
うんうんうん、
だから昨日じゃない、6月の頭には、うん、沖縄がすごく、あ、うちでもね3曲見えてたからね、
すごい
ね。多分アンテナのヤギアンテナの大きなエレメントかなんか、大きいっていうかエレメントの多いなんかだったらもっとたくさん見えてて大変だったんじゃないかな、渾身、う
ん、
で。
なあ、海老沢さんずっとやってなかったの最近？
最近ね、フリー DV のね、うん、セットアップばっかりやってました。
そうなんですね、はい、はい、じゃあそんなお話はまた後からねゆっくりとさせていただきましょうかね。じゃあそんなことで、今もしかしたらじゃあいろんなところの電波が飛び散ってるかもしれないね。
うん、うん、
じゃあぜひいろんなところ見えたり聞こえたりしたら、
うん、みんな頑張れ、
みんな頑張れ、うんうん、俺は見てるだけ、
見てる、
うん、じゃあ海老沢さんもたまには声出してね。
出してますよ、
うん、ということで今日もそろそろお別れでございます。はい、お相手は
JA1NFQ 中島でした。
はい、J1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。